おはようございます。私は青鳥年本部講師の古関隆です。第2回目の本日は、青鳥年創始者谷内正治先生の著書、審判光明法号道の巻をテキストに、明るい心で病を乗り越えると題して話をさせていただきます。私は最近、家の近所の道を歩いていた時に、たまたますれ違った見知らぬ女性が、何か楽しいことでもあったのか、ニコニコしながら歩いているのを見かけました。すると、こちらまで楽しい気分になりました。こういうことって皆さんもありますよね。人間の思いって、表情だけでも伝わっていくんだな、と改めて感じた印象深い出来事でした。ここで本日のテキストではありませんが、青鳥年創始者谷内正治先生の著書、愛と光との生活の46から47ページを読ませていただきます。誰でもニコニコしているときに楽しいのは、ニコニコがその人の本性、本当の性質であるからであります。誰でも不快な顔をしているとき気持ちが悪く、不快な顔をしている人を見ると気持ちが悪くなるのは、ニコニコが人間の本性だからです。人間は学科や技術や仕事を上手にすることも大切ですが、それと同じく愉快な顔色をすることも大切です。学科や仕事や技術は一つ一つ別々のものですが、愉快な明るい心持ちはすべてのものの基礎、礎になるものなのです。愉快でニコニコしていないで、いくら勉強が上手にできても、それでは人からも好かれませんし、また役に立つからとて、そんな人は愉快でないから、常に陰気臭い顔をしているから、せっかく勉強しても早死にして役に立つ間が少なくて何にもならないのです。本当に役に立つ勉強、本当に役に立つ仕事をしようと思うものは、明るい、愉快な人間にならねばなりません。毎朝、明るい気持ちになって鏡を見、その時の愉快な顔を心に覚えておいて、常にその愉快な顔を思い出しては、自分は楽しいんだ、と思うことです。毎日、毎日こうやっておりますと、顔の筋肉に習慣ができて、誰からも好かれ、尊ばれる人相の人になることができるのであります。朗読終わります。愉快な明るい心持ちは、すべてのものの基礎、礎になるとありましたが、明るいということは、すべての根本とも言うべき大切なことなのですね。それは、本来人間が備えている根本的な性質が明るいからに他なりません。次に、本日のテキストの審判光明法号道の巻の244から245ページ、明るさの全徳を朗読します。あらゆる美徳を備えていると見える善人でも、心に明るさを失っているものは真の善人ではない。あらゆる悪徳の中で、暗いということは、すべての善をことごとく覆して反対効果に変じてしまうほどの力を持っているものなのである。心に明るさを持つということは、大生命の貫流するパイプを掃除するにも似ている。心が暗いということは、大生命の貫流するパイプを詰まらせておくようなものである。大生命を心の内に流れやすくならしめるのが明るさの徳である。何事にもとらわれのない自由自在な実相そのままの明るさにならねばならぬ。朗読終わります。私たち人間は神の子で、誰もが等しく神の力、すなわち無限の知恵、無限の愛、無限の生命、無限の供給、富のことです。無限の喜び、無限の調和を本質的に内部に持っていると青鳥年では説きます。例えて言うなら、私たち人間は神すなわち宇宙の大生命と目に見えないパイプでつながっていて、常に神の無限の力が私たち人間に流れてきているのですが、そのパイプをきれいに掃除しておかないと、しっかりと無限の力が流れてこないというわけなのですね。そのパイプを掃除する働きが明るさの徳にあるというのです。さて、私も自分の半生を振り返ってみると、やはり物事がうまく進まなかった時というのは、明るさに欠けていたなぁと反省させられます。逆に、今はいろんな問題を信仰に乗って乗り越えてきたことで自信が深まり、明るさが心の底まで染み渡ってきた結果、何が起こってきても大丈夫、これで良くなると思えるようになりました。次に、明るさが大切だということを身をもって学んだ 若き日の私の治病体験をご紹介します。美術大学を目指して一浪していた19歳の頃の私は、確か夏の終わり頃だったと思いますが、ある日の未明、寝ていると急に大きな咳が出始め、やがて胸が苦しくなりました。助けを求めに父母の寝室まで行こうとするのですが、息が苦しくて思うように歩けません。翌朝、近くの診療所でレントゲン撮影をしてもらって分かったことですが、右の肺の一部が破れていたのです。病名は自然気胸でした。多くの場合、時間をかければ自然に穴が塞がって治るらしいのですが、治るまではほとんど片方の肺だけで生活するわけで、歩くだけで息苦しくなり、動作もおのずとスローモーションになってしまいます。私は浪人生でしたので、少しでも早く治してもらいたくて、近所の大きな病院に入院し、治療を施してもらうことにしました。治療方法は、破れた肺が自然に膨らむのを助けるために、胸に小さな穴を開けて、そこから管を入れ、肺の穴から漏れた空気を外に出すというものでした。外に出した管の先には、ポリ袋がつけられ、そこに肺から漏れた空気が徐々に入っていき、だんだん風船みたいに膨らんでいくのです。私は胸に風船をぶら下げた少年みたいで、少し恥ずかしかった思い出があります。ところで、私は中学生の時から、合宿形式で青少年の教えを学ぶ青少年霊性会という行事に参加して、基礎的な教えはすでに学んでいたのですが、入院を機にもう一度しっかりと教えを学ぼうと思い、基本的な聖典である生命の実相統中版全40巻谷口正治先生著を第1巻から読み始めました。するとそこには、人間の本質は肉体ではなく生命、魂である。この肉体が滅んでも一人一人の人格の特性、個性を備えたまま無限に魂を向上させていくのが私たち人間であるということなど、人間の本質について順々と説かれています。特に第1巻の第2章、青少年の健康学のところには、病気は本来ないということが詳しく書かれていますので、私は真剣に読み進みました。そこには、病気は本来はないけれども、あると思っているから現れている迷いの姿である。病気も人生苦も結局はないものをあると思う迷いから生じていると括弧されています。要するに、病気や人生苦が人間の本質的なものだったら、何を施しても治ったり消えたりするわけがないわけで、健康が回復したり人生問題が解決するのは、人間の本質が健康で調和している証拠というわけなのですね。さらに同書では、私たちの人生をフィルム式の映画に例えて、光、光源がなかったら映画を映すことができないのと同じで、生命の本質が光り輝く生命でないならば、フィルムの影、映像さえも表すことができない。心のフィルムに映ったいろいろの病気やいろいろの苦しみを人生という映画、スクリーンに映し出すことができるのは、病気や苦しみ以上の光がその本源にあるからで、この光こそ私たちが大生命からいただいている新生命、本当の生命である、などと力強く説かれていました。私は病院のベッドの上で生命の実相を読むうちに、ああ、こうして僕は病気を肉体に表しているけれど、それは僕を生かそうとしている命がある証拠なんだ、と自分の本質である命の方に目が向いていき、次第に心が明るく楽になり、体にも力が満ちてくるように感じました。また、入院中は有り余る時間を与えられ、自分の心を見つめる良い機会にもなりました。大学受験に失敗して、浪人生活を始めて半年余り、今度こそは合格しなければ、と大きなプレッシャーを感じていたことや、勉強に集中しなければと思って、当時仲が良かった女の子と会わないようにするなど、自分自身を追い込んで小さな胸を痛めていたことも、胸の病気を発症する原因だったのではないかと感じました。なぜなら、入院してすぐにその彼女に連絡して見舞いに来てもらったからです。病気という理由を作ってでも会いに来てほしかったのでしょうね。それはともかく、治療の経過もよく、2週間で完治して退院することができました。ところが、それから数ヶ月後のこと、 いつものように原付バイクに乗って予備校に向かっている途中、道路の段差を乗り越えた時にガクンと軽い衝撃があり、同時に胸にあの息苦しさを伴う違和感を覚えました。前とは反対の左胸でした。またか、と内心ショックを受けたのですが、気持ちを明るくしなきゃと思って帰宅してから生命の実相生活編第7巻を開きました。すると、ほがらかに笑って生きようという章があり、そこには黒ずみ教の教祖が7日間の間に相次いで両親を亡くした悲しみから肺結核になり、もう余命あとわずかという時に突然大きな悟りを開き、すべてがありがたく感じられるようになって、人から気がおかしくなったと思われるほど絶え間なく笑った結果、肺結核が癒された体験が紹介されていました。それを読んでこれだと思った私は、常に笑顔を絶やさないようにしようと決意しました。それからというもの、予備校の授業の時にもニコニコ微笑んでいたものですから、ある授業の時には講師の先生が何か自分が黒板に間違ったことを書いたから私に笑われていると勘違いしたらしく、何度も黒板を確認していたこともありました。また、当時私は自宅から車で約15分のところにある京都の青鳥の湯の教団施設で朝6時から行われる早朝行事。早朝行事とは、集団で青鳥の湯の独特の瞑想法である深層観をしたり、経典を読んだりする集いのことです。2、毎朝通っていましたが、早朝、原付バイクで教団施設に向かう途中、信号待ちの時に周囲に誰もいないのを確認して、声を出して笑いの練習をしていました。すると、ふと何か気配を感じて振り返ると、タクシーの運転手が不思議そうな顔をしてこちらを見ていたこともありました。こうしてことあるごとに声に出して笑うように努め、徹底して笑顔でいることを心がけていると、いつしか胸の違和感は消えて通常の健康状態に回復していました。私の心が明るくなることで大生命の力がスムーズに流れ入り、自然治癒力が活発に働いたのでしょうね。ここで本日のテキストではありませんが、生命の実相当中版第7巻生活編の25から26ページを朗読します。いつも自由に快活に高らかに朗らかに笑える人は幸福である。諸君がもし不幸であるならば、そしてこんなに人生が悲しいのになんで自分が笑えるかと言いたいようであるならば、諸君よ、一室に退いてまず鏡を見て笑え。鏡に映った表情を見て自分がまだ幸福の要素を多分に持っていることを強く心に印象せよ。そして重ねて笑え。声を立てて笑え。ウィリアム・ジェームズ教授も言ったように、表情は心の現れであると同時に、心は逆に表情で支配されるのである。悲しい時ほど笑わねばならぬ。笑い抜く時、悲しさは征服される。朗読終わります。笑うことで逆に心も楽しくなってくる。私が2度目に肺に違和感を感じた時に行った笑いの練習は、まさにこちらの方法になります。こうした笑いの効用は、科学の分野でも研究され、医療の現場にも取り入れられています。筑波大学名誉教授の村上和夫さんは、日本における遺伝子研究の第一人者で、早くから生き生きワクワクする生き方こそが、人生を成功へと導いたり、幸せを感じるのに必要な遺伝子をオン、すなわち目覚めさせるという仮説を立てて研究を始めている方です。2002年には心と遺伝子研究会という財団を茨城県つくば市に設立して代表を務め、心と遺伝子の関係を解明して将来の人々の生き方や教育に寄与したいとライフワークとして研究プロジェクトを進めています。その心と遺伝子研究会の糖尿病に関する研究の中でユニークな事例がありましたので紹介します。2003年にお笑いで有名な吉本興業の協力を得て、糖尿病患者25名を対象に2日間にわたって行われた笑いと血糖値の関係を調べる実験です。第1日目は昼食後に医学部の助教授による糖尿病のメカニズムについての専門的な講義を行い、2日目は一転して昼食後に吉本興業のタレントに漫才を実演してもらい、患者に大いに笑ってもらったというのです。すると、1日目の食前と講義の後、2日目の食前と漫才鑑賞の後との血糖値の差をそれぞれ調べたところ、 1日目は平均して血糖値が123も上がったのに対し、2日目は77しか上がらなかったのです。つまり、笑ったり楽しんだりすることで糖尿病が改善に向かったということが数値的に示されたのでした。村上さんはこの結果を受けて、眠っている良い遺伝子を笑いによってオン状態、働かせる状態にすることで、インシュリン注射や食事制限に頼らずとも血糖値を下げることができると証明できた、と語っています。このほか、実在の人物をモデルにした映画、パッチ・アダムスでも紹介された、医療現場に笑いやユーモアを取り入れるための、ホスピタル・クラウン、病院の道化師の活動も近年活発化しています。このホスピタル・クラウンは、その名の通り、道化師、すなわちピエロに扮した人々が、病院を訪れ、患者の前でおどけたり、おかしなポーズをしたりして、笑わせるのです。日本でも、NPO 法人、日本ホスピタル・クラウン協会が、2005年に名古屋市で設立され、現在は全国の42の病院の小児病棟で活躍しているそうです。私は映画パッチ・アダムスを見たり、その映画の主人公が実際に日本を訪問した時の様子を紹介したレポートをある月刊誌で読んで、深く心を閉ざしていた入院患者が彼の愛とユーモアに触れて次々と心を開いていったことを知り、大変感動しました。愛と明るさが本性である人間は、どんな状態になっても心の中でそれを求めているのですね。私には現在4人の子供がいて、一番下は5歳の男の子です。私が仕事から帰宅した時や、何か楽しいことがあると、楽しそうにぴょんぴょんとその場で飛び跳ねるのです。全身で喜びの感情を表現しているのですね。そんな時、なんだか私も一緒になって飛び跳ねたい気持ちになります。満面の笑顔とぴょんぴょんで、今この子が私に人間の本性の明るさを身をもって教えてくれています。それでは時間が余りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。